暮らしの便利教えましょうのコーナーです。今日のご案内は防災アドバイザーの楠之瀬さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、これも毎年お伝えしていることだと思いますが、今年も二神グループの防災カタログ、2019年版が完成したということなんですけど、あの楠之瀬さん、これ表紙を見るとですね、あの2018年と2019年並べて今ね見てるんですけども、まあ、若干変更はありますけど、あの、まあ、具体的にちょっと変化があるとするとですね、表紙、あの楠之瀬さんのイラストがちょっと大きくなってるっていうところもありますが、まずそこ見ますが、その下ですね、あの2018年はですね、備えて守る、備えて逃げる、備えて暮らす、備えて助け合う、備えを作る、備えの提案と6つのステップ記されているんですが、今年はですね、さらにステップ0、備えを知るという項目が出てきております。楠之瀬さん、これも読んでるとですね、まあ、これまで我々もやっぱりこういう、ね、ラジオの業界にいますので、折に触れてお伝えしている情報ではあったりするんですけども、改めてこれだけまとめられていると簡潔にこれ見られますね。
そうですね、やはり南海地震を正しく理解していただきたいと思いまして、はい、
しかも2018年から2019年の間に北海道での地震もありましたし、記憶に新しいところですから、そういったところでですね、どんどん情報をアップデートしていく必要もねあろうかなと思います。でもそんな中、やっぱり我々高知に住む我々は南海地震ってどういうものなのかを理解しなければいけないということで、今後30年以内に発生する確率 70% 以上、南海地震の震度予想最大で震度7、南海地震の揺れ時間3分以上続くことがある、で津波は早いところでは3分で来る、安全な場所に避難したら6時間以上は待機する、まあ、これらを覚えておくだけでもですね、随分その地震が起きてからの対応というのは変わってくるかなというふうには思いますけどもね。こちら2ページ目見ると、必ず災害が発生、被災地を意識するとありますが、楠之さん、これ被災地っていうのはどういうワードなんでしょうね。
はい、高知県は過去繰り返し災害が発生してきた場所です。また今後も災害が発生するという意識を持つことが大事ということで、被災地という言葉を紹介しています。
ね、必ず災いの来る土地と書いて被災地。確かにもうこの文字のイメージからするとですね、もうちょっと来てほしくないなっていうのはもちろんあるんですけども、それぐらいもう必ず災害っていうのはやってくるんだというぐらいの意識で備えをしておかないといけないということで、こちらの、ね、ワードになっているということなんですよね。そうなんですよ、だって今後30年以内に 70% 以上の確率で発生すると南海地震言われていますから、もうこれ備えない方がねおかしいということになってしまいますので。さあ、そしてページを進めていきますと、3ページ目にはですね、南海トラフ地震から身を守るためにはということで、まあ、地震発生直後の状況などもですね、家の中、家の外、そして二次災害とですね、まあ、ケースごとに記されています。でも楠之さん、あれですよね、確かに地震っていつ発生するか分かりませんから、我々がどこにどんな状態でいるかも分からないんですよね。
そうですね、身を守る方法は一つではないということです。
そうなんです。ですからやっぱり我々はその家にいるかもしれないし、いないかもしれない、職場にいるかもしれないし、外にいてブロック塀のすぐそばにいたりするかもしれないと、ということを考えるとですね、もうどこにいても必ず被災の可能性を想定して行動を考えておくということがやっぱり大事になってくるということ、このね、あの防災カタログにもですね、災害発生後のイメージを習慣化しようとありますけど、やっぱりこの習慣化っていうのが大事なんでしょうね。
そうですね、万一この場所で地震が発生したらどうなるのか、そしてどういうふうに身を守るのかということをイメージしておくことが大事です。
そうですよね、はい、そしてこのページ4ページ目にはですね、防災持ち歩き袋の勧めということで、以前にもこのコーナーで取り上げたことがあるんですけども、ラジオ、ライト、ホイッスル、保温シート、小銭、ペンと紙、そして家族の写真をですね、一つのこのポーチ、もう本当にこう手で持てるポーチに入れておくということ、まあ、これも大事になってくるというふうに、しっかりこのね防災カタログにも記されていますので、まあ、このあたり家族の写真なんかも見落としがちですけど、これがねあるといいということでしたので、はい、ぜひ皆さんもね、このあたりしっかりこの4ページまでをですね、まず読んでいただいてから5ページ以降をまあめくっていただければ、より 防災対策っていうのは進めていけるんじゃないかなということで、今日はもうここまでということです。次回の放送でこの後5ページ以降、備えて守るから備えの提案まで進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、今日のご案内は防災アドバイザーの楠さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。